Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 15, verse 1.
詩編15章一節を開けてください。
A Psalm of David. Lord, who may dwell in your sacred tent? Who may live on your holy mountain?
ダビデの賛歌。主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか？誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか？
The title of today's message is Citizens of Heaven, Part 1, Our Dwelling Place.
今日のメッセージのタイトルは天国の市民。天国の市民、Part 1、私たちの住まいです。私たちの住まい。
Today we begin a new series.Titled Citizens of Heaven on Psalm 15.
今日から新しいシリーズになります。詩編15章から天国の市民というタイトルでメッセージしていきます。
In this psalm, the psalmist David inquires of God about how the citizens of heaven ought to live.
この詩編15章の中で詩編作者のダビデは天国に属する住民とはどう生きるべきものなのか神に尋ねています。
The first verse we're looking at today deals with our dwelling place in this life and the next.
今日見ていく第一節はこの世での人生とその後の住まいについてになります。
Most of the rest of this psalm deals with the way people who are citizens of heaven are to live.
その後は、ほとんどが天国の市民の生き方の内容になります。
Before we move on to the main part of today's message, we need to realize two things about this psalm.
今日のメッセージの中心へと進んでいく前に、この今日の詩編の箇所について、二つのことを心に入れておく必要があります。
Firstly, it is written when people were living under the old covenant. The grace of God had not yet been revealed. It was only a distant promise.
その2つのうちの1つはこの詩編は人々がまだ古い契約のもとに生きていた時に書かれたもので神の恵みはまだ掲示されていなかったのです。それはまだ遠い約束のものでしかなかったということです。
And secondly, while we remain in our corrupted human bodies, we are at war with sin.
もう一つ私たちが認識しておくべきことは、私たちは罪深い肉の体を持つものであって、その肉の持つ罪との戦いをしていくものであるということです。
The Bible shows us a perfect standard that we can reflect upon and see where we fall short.
聖書には私たちが熟慮していける完璧な神の基準というものと、そして人間が落ちていってしまうところ、それをはっきりと示しています。
That should bring us to an attitude of humble repentance, and with the Holy Spirit's help, we can grow towards God's perfect standard.
そしてこのことが私たちにへりくだったせ悔い改める 態度をもたらしてくれます。また聖霊の助けをもってして神の完璧な基準、完璧な水準へと向かって成長していけるようにしてくれるんです。
God has provided his people, that is the citizens of heaven, with a place to dwell on this earth in this lifetime, and a place in heaven, that is in eternity.
神はご自分の民、つまりこの世に住むところと永遠の天国に住むところを持つ市民、天国の市民を与えてこられてきています。
Let's look now at what this means for us.
では今言ったことの意味を見ていきましょう。
Firstly, let's look at our dwelling place on earth.
一つ目です。私たちの住まい、地球です。
In the first part of verse 1 we read, Who may dwell in your sacred tent?
今日の、御言葉1節に、主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうかとあります。
The Hebrew word translated as tent in the NIV is ohel.
新改訳聖書の幕屋というヘブライ語はオーヘルです。
In Some translations of the Bible in this verse, it is translated as tabernacle.
この言葉には天幕という訳もあります。
It is not clear if David is specifically referring to the tabernacle, that is the ancient portable center of worship of God that held the Ark of the Covenant before the temple was built by Solomon.
詩編作者のダビデが天幕を意味していたのかどうかははっきりとしません。天幕とはソロモンが神殿を建てる以前に神の契約の箱が置かれた、古代の移動式の礼拝所です。
He could also be referring to a less formal tent that the scriptures imply that Moses used to meet with God.
ダビデはモーセが神に会見するときに使ったもっと簡素な幕屋を意味したのかもしれないのです。
And both the formal tent we know as the tabernacle and the informal tent used by Moses are sometimes referred to in the scriptures as the tent of meeting.
どちらのものであっても聖書には会見の天幕として示されています。でもこれにはそれぞれ置かれた場所に違いがあるんです。
In different locations. Moses met with God in a tent outside the camp, but the tent which contained the Ark of the Covenant was located in the center of the camp.
モーセは宿営の外の幕屋で神に会見したのです。でも契約の箱が入れられていた幕屋は宿営の中央に建てられていたんです。
We note that tents are temporal dwellings.
どちらも一時的な住まいでした。
In the same way, this earth is not our permanent home.
そして、この幕屋と同じく、地球は私たちの永遠の住まいではないのです。
So, the sacred tent David refers to represents a place we dwell with God in this lifetime.
ダビデの言っている幕屋とは、この世で神と共に住む場所を指します。この世で神と共に住む場所を指します。
Now, since David could either be referring to the tent in the center of the camp or the tent outside the camp, I want us to look at at both as their spiritual lessons we can learn from each of them.
それではダビデの言うところの幕屋が、宿営の中央にある幕屋または外にある宿営の外にある幕屋のいずれかを指しているということですから、このどちらにも含まれている霊的な教えを見てみたいと思います。
So firstly, we're going to look at the tabernacle. So let's turn to Numbers chapter 9, verses 15 to 23.
では、民数記から見ます。民数記9章、15節から23節です。民数記 9章15節から23節です。
On the day the tabernacle, the tent of the covenant law, was set up, the cloud covered it. From evening till morning, the cloud above the tabernacle looked like fire.
幕屋を建てた日、雲が証の天幕である幕屋を覆った。それは夕方には幕屋の上にあって、火のようなものになり、朝まであった。
That's how it continued to be. The cloud covered it, and at night it looked like fire.
いつもこのようであって、昼は雲がそれを覆い、夜は火のように見えた。
When the cloud lifted from above the tent, the Israelites set out. Whenever the cloud settled, the Israelites encamped.
雲が天幕を離れて登ると、すぐその後でイスラエル人はいつも旅立った。そして雲がとどまるその場所で、イスラエル人は宿営していた。
At the Lord's command, the Israelites set out, and at His command, they encamped. As long as the cloud stayed over the tabernacle, they remained in camp.
主の命令によって、イスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営していた。
When the cloud remained over the tabernacle a long time, the Israelites obeyed the Lord's order and did not set out.
長い間、雲が幕屋の上にとどまる時には、イスラエル人は主の戒めを守って旅立たなかった。
Sometimes the cloud was over the tabernacle only a few days. At the Lord's command, they would encamp. And then at His command, they would set out.
また雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても、彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。
Sometimes the clouds stayed only from evening till morning. When it lifted in the morning, they set out. Whether by day or night, whenever the cloud lifted, they set out.
雲が夕方から朝までとどまるような時があっても、朝になって雲が昇れば、彼らは直ちに旅立った。昼でも夜でも雲が昇れば、彼らはいつも旅立った。
Whether the clouds stayed over the tabernacle for 2 days, a month, or a year, the Israelites would remain in camp and not set out. But when it lifted, they would set out.
2日でも、一月でも、あるいは一年でも、雲が幕屋の上にとどまって去らなければ、イスラエル人は宿営して旅立たなかった。ただ、雲が昇った時だけ旅立った。
At the Lord's command they encamped, and at the Lord's command they set out. They obeyed the Lord's order in accordance with His command through Moses.
彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。彼らはモーセを通して示された主の命令によって主の戒めを守った。
In the context of the new covenant, the tabernacle is symbolic of the church, the whole body of Christ.
新しい契約、新約では、天幕は教会を指します。教会、キリストの体を象徴します。
All of the church, not just one church. Everyone who is a citizen of heaven belongs to this church.
そして、天国の市民は、誰もがキリストの体、教会に属します。
It is a place where we can find support on the spiritual journey.
それは霊的な旅をしていく上でのサポートを見つけられるところです。
The church moves with God and not with the world.
キリストの体である教会はこの世と共にではなく神と共に動いていきます。
The cloud is symbolic of God's Holy Spirit, so the church follows the leading of the Holy Spirit.
空の雲は神の聖霊を象徴します。
A lot of church organizations get caught up in programs and growth strategies based on worldly business.
教会は、キリストの体は聖霊の導きをフォローするということです。多くの教会が人が作ったプログラムに熱心になり、この世的なビジネス、それにのっとった成長の仕方を取り入れてしまっています。
What we really should be doing is following the Holy Spirit just as the Israelites followed the cloud.
でも、私たち神の民は、イスラエルの民が、天の雲に従っていったように、聖霊に従っていくのが本当なのです。
And now I want to look at Moses' tent of meeting in Exodus 33, verses 7 to 11.
では、出エジプト記からモーセの幕屋を見ます。出エジプト記33章。7節から11節です。出エジプト記33章7節から11節です。
Now Moses used to make a tent and pitch it outside the camp some distance away, calling it the tent of meeting.Anyone inquiring of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp.
モーセはいつも天幕を取り、自分のためにこれを宿営の外の宿営から離れたところに張り、そしてこれを会見の天幕と呼んでいた。誰でも主に伺いを立てる者は、宿営の外にある会見の天幕に行くのであった。
And whenever Moses went out to the tent, all the people rose and stood at the entrances to their tents, watching Moses until he entered the tent.
モーセがこの天幕に出ていくときは、民は皆立ち上がり、おのおの自分の天幕の入り口に立って、モーセが天幕に入るまで彼を見守った。
As Moses went into the tent,The pillar of cloud would come down and stay at the entrance while the Lord spoke with Moses.
モーセが天幕に入ると、雲の柱が降りてきて、天幕の入り口に立った。主はモーセと語られた。
Whenever the people saw the pillar of cloud standing at the entrance to the tent, they all stood and worshipped, each at the entrance to their tent.
民は皆天幕の入り口に雲の柱が立つのを見た。民は皆立って、おのおの自分の天幕の入り口で伏し拝んだ。
The Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Then Moses would return to camp, but his young aide, Joshua, son of Nun, did not leave the tent.
主は人が自分の友と語るように、 顔と顔とを合わせてモーセに語られた。モーセが宿営に帰ると、彼の従者でヌンの子ヨシュアという若者が幕屋を離れないでいた。
The tent where the Ark of the Covenant was kept is symbolic of communal worship with our brothers and sisters in Christ.
神の契約の箱が置かれた幕屋は、キリストにある兄弟姉妹と共有する礼拝を象徴します。
The tent where Moses met with God is symbolic of personal worship as each of us spend time in private to worship God on our spiritual journey.
モーセが神に会見した幕屋は、個人的な礼拝を象徴します。私たちもそれぞれに霊的な旅にあって、個人的に神を礼拝する時を持ちます。
If we want to grow in the Lord, then we need to spend time both having daily personal devotions as well as fellowshipping regularly with our brothers and sisters in Christ.
主にあって成長したいと思うものなら、定期的に主にある兄弟姉妹と交わりを持つとともに、日々個人的に神との時間を持つことが必要だということです。
Be encouraged by Joshua's devotion to Christ. He grew strong in the Lord to become a great leader of the people.
ヨシュアの神とのつながりに励まされてください。ヨシュアは偉大なリーダーとなるために、主にあって主に強くされていきました。
As we walk this earth as strangers and aliens, God has provided us with two tents, the personal and the public.
私たち神の民は、この地球では旅人です。そして仮住まいのものです。神は個人的な幕屋と、個人的な幕屋と、公的な幕屋を私たちに与えておられます。
It is true we are often alienated by the people of this world, but we have a place in the church and a space to be alone with God.
神の民がこの世の人たちから避けられることはよくあることです。でも神は教会、キリストの体の中に私たちの居場所をくださり、また神と一対一になれる空間も私たちに与えておられるのです。
Let's continue to dwell in his presence.
ですから私たちは神の臨在の中に住み続けていけるのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, we have a dwelling place in heaven.
二つ目、私たちの住まい、天国。
In the second part of verse 1, we read, Who may dwell on your holy mountain?
今日の御言葉一節にダビデはこう言っています。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。
The mountain is symbolic of our eternal home, the eternal Mount Zion, where the citizens of heaven will settle after this present earth passes away.
この山ですが、これは永遠の住まい、永遠のシオンの山を象徴しています。そこは天国に属する市民が今の地球を去った後に落ち着くところです。
The law which was given under the old covenant was given on Mount Sinai.The mountain that people feared even to go near.
古い契約の下での律法は、当時人々が近づくのを恐れたシオンの山において与えられました。
Jesus, who has given us the new covenant, will establish a new and better mountain, the future eternal Mount Zion, a place for all his people to dwell forever.
でも私たちに新しい契約を与えてくださったキリストは、新しくてより良い永遠のシオンの山を築かれます。そこは神の民が永遠に住むところです。
It will be an eternal place of peace, safety and security.
そこは永遠に平和で安全で保証されている場所です。
Let's look at Hebrews 12 verses 18 to 24.
ではヘブル人への手紙12章を見ます。ヘブル人への手紙12章18節から24節です。18節から24節。
You have not come to a mountain that can be touched and that is burning with fire, to darkness, gloom, and storm.
あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐。
To a trumpet blast or such a voice speaking words,That those who heard it begged that no further word be spoken to them.
ラッパの響き、言葉のとどろきに近づいているのではありません。このとどろきは、これを聞いた者たちが、それ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。
Because they could not bear what was commanded. If any animal touches the mountain, it must be stoned to death.
彼らは、たとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。
But the sight was so terrifying that Moses said, I am trembling with fear.
またその光景があまり恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると言いました。
But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have come to the thousands upon thousands of angels in joyful assembly.
しかしあなた方は、シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。
To the church of the firstborn, whose names are written in heaven, you have come to God, the judge of all, to the spirits of righteousness made perfect.
また、天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、
To Jesus, the mediator of a new covenant,To be sprinkled with blood that is a better word than the blood of Abel.
さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています。
Praise be to God and our Lord Jesus Christ.
神と私たちの主イエス・キリストを讃えましょう。
He has made a way for us and prepared an eternal home for us.
キリストは私たちのために道を作り、永遠の住まいを用意してくださいました。
If you know him, be encouraged by this fact.
もうあなたがキリストをご存知なら、この事実に力を得るのです。
Realize that you have a permanent eternal home on his holy mountain.
あなたには聖なる山に永遠の住まいがあることを悟るのです。
If you don't yet know him, come to him today.
でもまだあなたがイエスを知らないのでしたら、今日イエスとつながってください。
He is calling, sinner, come home.
イエスは叫んでおられます。罪人よ、帰ってきなさい。
Come join his family and become a citizen of heaven.
あなたもキリストの家族に加わって天国の市民になりましょう。
Amen.